味しいね。
クレープ、う
ん、なんかちょっとね、あのもちもちしとって、うん、もちもち大好きなんよ。米粉パンみたいな感じとか。
ドーナツやったらポンデリング系みたいな。
うん、そうですそれ。
私これタルトが好き。
のの字じゃなくてね。
うん。
なるほど。じゃあ NHK のチコちゃんに叱られるっていうニュース。
見てない。なんかね、
めっちゃおもろいんやけど、
なんかあの、なんかツイッターかなんかで見て、何これと思ったんやけど、なんか声が誰やったっけ、
キムニ
ー。あ、はいはいはい。
だけど声変えとるけ、完全に女の子の声になったんや。
あ、そうなん。
んで、この頭から上は CG なんや。
おー。
こっから下はおしゃれ背の低い子、人か子供が入っとんじゃないかと。
あ、え、着ぐるみなん。
着ぐるみ。
あ、そうなん
や。着ぐるみやけど、こっからは CG。完全に CG で、あの目とかも照り返しがあって、頭のライティングも全部考えたんだ。それで今日やるよったんやけど、ショートケーキの意味、
ショートケーキ何やったっけかな。短いじゃないよね。
そう、短いじゃないよね。
なんか見たこと聞いたことあるけど覚えてないな。
富士屋の創業者がアメリカに行った時に、ビスケットにクリームとイチゴを挟んだお菓子を食べて、これはこれを日本で広めよう、これ美味しいと思ったんだけど、ビスケットというものはもともと日本になかったから馴染まないんで、どうしようと思った時にビスケットをやめてカステラにしたんです。カステラで生クリームを挟んだんですよ。それがショートケーキなんやけど、もともとアメリカでそのビスケットを挟んだケーキのことをショートケーキって言ったのは、ショートケーキのショートはサクサクという意味なんやて。だからもう今これもそれもショートケーキなんだ。で今の、ケーキ連盟のケーキ協会の会の定義によると、生クリームをスポンジで挟んだらショートケーキになる。チョコレートケーキも全部、別にイチゴ乗ってなかったもショートケーキになる。おお、なるほど。それで言うと、そのホールもショートケーキっていうのになって
しまう。ああ、はいはいはいはい、はい、なるほどね。
生クリームとスポンジが使われとったら、ガンダムユニコーンって言って、今お台場に立ってるユニコーンガンダムがあるんやけど、それの、あの、まあ、通して の, あのテーマっていうのがあって、それがラプラスの箱っていうの。ラプラスの箱っていうのを連邦とジオンが探し回るんや。でそれを開けて、その中に中からラプラスの箱の正体を知ったら、なんか歴史がひっくり返るって言われたの、その話の中で。それでそれの争奪戦みたいな。あれの根本ってジオン公国が独立戦争を起こすんやけど、地球連邦軍は独立を許さんかったんや。
世界政府があって、うん、そっから独立する人の話なの。
うん、そもそもはコロニーってあるやつ、
うん、
って宇宙コロニー1個に何百人って来る、うん、
あれ1個でっかいマンションみたいな。
そう、宇宙でっかいマンションくるくる回る、うん、あれ1個が独立するんよ、国として。
うん、
でそれを地球連邦が、地球の政府が許さんって言うんやけど、なんか宇宙憲章かなんかいうのがあって、うん、それには宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、まあ言うたら宇宙育ちよね、宇宙生まれ宇宙育ちが地球で生まれた人と違うタイプの人間であるが認められた場合、これまかんで言うとニュータイプなんだけど、ニュータイプだろうと思うんだけど、参政権も保障する、政治に口突っ込んでいいよっていうこと。それをやむに、オッケー、言うたら独立戦争も政治に首突っ込んでるようなことだから、地球から見てコロニーは、植民地みたいなもんなのかな、したら。だけん政治に口出すな。ところがラプラスの箱の中には口出していいよと書いてあったと思う。というわけで前回はラプラスの魔女というのを見たんですが、あれはよくわからなかったね。
ちょっと期待をこうしとったんとちょっとこう違うかったっていうか、
なんかね、あと調べてみよう。 東野圭吾さん自身も自分自身の殻を打ち破った作品を書きますって言って書いたんだって。だから東野圭吾タッチじゃないんだってあれは。
ああ、なるほどね。
だからそれを知ってたら、ああ、なんかおかしい、うん、とかいうのもありなんだって。でもやっぱり賛否両論分かれてる。どうにもおかしいっていう。だからまあそれ分かった上で、あれは見てくださいっていう。他数々ある東野圭吾作品とは違う毛色のもんですよっていう、うん、だから多分あのラプラスという言葉に惹かれたんや。あのラプラスという言葉を使ったらなんか神秘的というかすごいミステリーがとか。で今までガンダムで育った人はみんな散々聞いてるからラプラスラプラスラプラスって
。そうなんや。
おーとか言うな。
映画で初めて聞いた。
映画がね、うん、よかったわけさ。
よかったね。
全国民に見てほしい。
どっちかっていうと、なんかこう、何やろ、子供よりも大人向けやと思う、うん、
僕の右隣が子供、うん、多分小学生の女の子だと思うけど、うん、かなりうろうろしとったよね。2回通ったはずない。あいつは多分、つまらないよなと思う、うん。昔、もののけ姫を見に行った時に、うん、子供がつまらん、母さんつまらん、そりゃつまらん、あれは大人が見るアニメなんだから、
うん、あれだよね、なんか主人公の男の子がもうちょっと年齢が高かったら、うん、よかったかなっていう気がする。幼稚園よね、
うん、幼稚園、自分でトイレに行けないから3歳ぐらいよね、
うん、
で3歳でなんか物の分別とか家族を大事にせないかんっていうのを分からせるなかなか難しいと思う、うん、
で最後にああいう経験してもああいう風に理解ができるかどうかなんだけど、うん、もうちょっとなんか小学生ぐらいやったらこうなんか腑に落ちた感じになるけど、うん、
そういえばあの本人だけ名乗らんかったよね、未来の本人は。
うん、まあ言わんのやない言えんのやないっていう。あのひいじいちゃんはかっこよかったなと。福山雅治やったで。
そうそう、福山雅治。
福山やったと。星野源は気づかんかった。
え、星野源誰？
お父さん。
え、お父さん星野源。
うん。麻生久美子はそこで気づいて、麻生久美子やなって思う。
もうあの人は間違いない。うん、星野源か。
星野源なんやろ。
最近ね、あのジブリなんかも声優さん使わずに俳優さん使うけど、うん、でもそれだったら主人公もうちょっと。
いっそのこと本当に子供の方がいいんやけどね、うん、なんて。
あれね、ちょっと感動したことがある、
うん、
マックをものすごい忠実に再現しとったね。あのアプリなんやろ、いられじゃねえなとかって。
あ、そうな。そこまで見てない。
あのね、メニューにヘルプっていうのがあってファイルには見えて、でもビューっていうのがあったから、あ、やっぱり設計用のソフトなんだなと、
うんうんうん、
でメニューが縦長じゃなくて、うん、こう正方形やったら、メニューパレットが、
う
ん、やっぱりそれ専用のやと思ったんやけど、大体あの手のでもし出たら、うん、背後がまん丸だったりとか して、うん、アップルであるということを見余り隠しとくと、もう iPad 露骨に持っとったらね、うん、露骨にリンゴマークやし、そこがめっちゃ良かったね。
全然見てない
ですでも最後にはあの線路の上にこういう風に置かれて
て、
あれは無残やなと思って。だけど確か昔の iBook の時はあの状態で CM しよったよなと思って、くの字に割れてあの貝殻の形の時は、あれはあの MacBook Pro の13インチじゃないかなと思って見よって、あれやったよアップルじゃーなんで、
全然そう
なんか、オープニングに上から見えるのがあって、
うん、
どこやろうって、絶対モデルがあるはずだと思ったら、遠くの方に高層ビルが見えたから、うん、あ、横浜だと、
うん、
なんとなくそっちの方向やと思ったら、言葉の中に
横浜って言
ったよ、ね、
った
と、うん、あれは本当に妹が助けに来たんやと思う、それとも幻覚だと思う、神の力なんか、本当に、
うん、
ということは、主人公が高校生になった時に子供の自分に合うか、うんう
ん、あーでもなんか時間軸は違う気がするな、
うんうん、
その同時期のその人がなんじゃなくて、 ちょっと時間軸がずれたところからやってきてる気がする。OK、その自分に会った時も、うん、その過去の自分にあのこれから楽しいことをしようとお父さんお母さんがやるようにやから謝ってこいって、うん、それは多分その後悔なんじゃないかなって、その時にあのいかんかったりとかして泣いてわめいてってやった時の後悔として忠告みたいな感じなんかなと思ったけど、厳格にしてはそのおじいちゃんの話とか、うん、そのそれがちゃんとしとるやんか、うん、その結婚ひいじいちゃんとひいばあちゃんが結婚した時のエピソードとかも、うんうん、子供が知らんだあであろうっていうことが載っとるけ、多分何かしらのなんか分からんけど、そういう
例えばその
力が働いて
る、親同士が会話しとるやつをこそっと聞いて、その記憶が本人を忘れとんやけど、あの世界でバーッと広がったとか、うん、となるとあのかけっこして競争したっていうのがあれは伝説になっとるけど、実は本当だったっていうのをどっかで知ってないというかね、
とかそのお母さんが、うん、猫嫌いになった原因とか、
うん、そうですね、全然触れてなかったもんね、うん、現世界では触れてないから、やっぱりその もう一つの世界の妹さんが、うん、いろんな力を使って、
うん、多分大元になったあの木なんやと思うんやけど、
あの木があの一家を全部見て過去からずっと見てきて、
そうそうそう、なんかレコード的な記録係みたいな感じでずっと、うんうん、だから家建て替える前にもあったし、うん、あれって
そう
や
ね、
うん、ずっと昔からそこにあったっていう、
あの木が見せたもんであって、ほんであの主人公がいろんな世界で旅するんやけど、全部あの庭で起こってることなんですよ、うん、あの庭から本当は出てないね、
うん、で迷子になった時は出てしまったけどぐらいの感じよね、うん、あの謎の東京駅みたいな、
うん、あれは未来の東京駅かなと思ったんやけど、でも
あれはもうなんか異世界じゃない、異世界か、
うん、あ、そうだね、あの頃が大人になったぐらいでああはならんね、
ならんならん、あんまた謎のなんか習得物係みたいな、
うん、もしかしたらあの謎の習得物のキャラクターが全世界をの孤独な子供たちを見守っている役かもしれない
大きく大きく出たないきなりファンタジーって思いながら、すごいずっとホームビデオみたいなのが続いて、うん、急に切り替わったから、何がどうなるようやろとかって思いながら見送ってる、うん、最後は綺麗にまとめとってる、うん、こういうのなんか趣旨がええっていうか、なんか違うものを撮りたいかなって作りたいかなと思って見よったら、最後ちゃんとまとまってきて、あーって思って、
あ、下げてもらっていいですかね、あ、すいません、
というわけで、
うん、
面白すぎると映画の話をあまりしなくなるというまあ話も短いしね、無駄ないし、
うん、
まあとにかく主人公は我慢してねと、誰や、誰か、そうか、子役の声が出る人ってあんまりピンとこんな、誰というわけです、
子役
普通に今やってるアニメの子役の声優さんでいいです、誰とは言わないけど、
なんかあれやね、ほんとちっちゃい子はそのやり慣れとる声優さんの方がええか、本当になんかもう小学生ぐらいのもう子役使うかぐらいの、
やっぱり声優さんよりも俳優さんの方が話題にはなる、ニュースにしやすいとか呼びやすい、声優さん来てくれないからっていうのがあるんかもしれない、大人の事情というのが、
俳優さんの方がね、ギャラ高そうやもんね、
高いと思う、
ね、
役所広司もいたもん
ね、え、あ、細かい、だって福山雅治、うん、あのちょい役っていうことやろ、だって
ちょい役よ、
一番おいしいとこやけどちょい役って、
あそこのうちは冷静に考えるとすごいお金持ちよね、車ボルボやし、
だって独立仕事辞めてフリーランスでできるほどの仕事があるってことだろ。
そうそう、うん、そう
でなおかつ、うん、たも共働き、
うん、でなおかつだんだんだんだん最初は一番奥しかなかって一番高い位置に作っとったんか、だんだん階段で降りていくよね、あれ、
うん、
ということは一番最初に作った建物は結構高いね、2階ぐらいの高さが 1.5 階ぐらいから。確かにあの襲ってたけど、あの建築家の人の家っていうのはあんなんだろうね、
うん、
住みにくいんだろうね。
楽しそうよな、うん、
子供部屋めっちゃ広いわ、あれ12畳はもろあんだと思う。で一番道路側に面しているっていう、
日当たりがっていうことね、うん、あの両端に家があったけどね、
うん、そういうね生活感まで分かるように作っとんはすごいよ。トイレとお風呂がどの位置にあるんかがちょっと分からない。トイレ上まで上がりよってたけんね、一番上が寝室だと思うんだけど、その横ぐらいにあるんだ
よね。細長かったから、そうなんやろな。お風呂はでも奥やろ、
うんうん、お風呂がどことつながっとるかいの全然出てないよね。
多分なんか資料設定集とか見たら間取りとかも全部あるよね、今もうああいうのって。
で階段の隙間に犬のベッドがあって、あの隙間犬入るんやろかなとかと思いながら見よったんやけど、
もう最初に犬に眉毛があるっていうことに、なんで眉毛があるんやろってずっと思って
あ、エヴァンゲリオンの予告あったね。
あったあった、2020年やろ、うん、
伸びなきゃいいけど。
ああ伸びるやろきっと。私2020年って言ったらアキラが思うかも。
あ、アキラの時代になるんだ。
アキラが本当2020年の東京オリンピックの後の話やけ、その東京オリンピックが決まった時にすごい話って話題になったけど、アキラやんなみたいな。
あ、え、そんなアキラの時の東京オリンピックは2020年
でした。そうそうそう、
すごいね。
そうなの、本当に予知みたいな感じでちょっと話題になった、
ね。
2020年って言ったらもうアキラ。